皆さん、イースターおめでとうございます。今日はイエスの復活の記念の礼拝であります。キリスト教ではですね、クリスマスと並んでこの復活の礼拝というのは非常に大きな大事な一日となっています。今日この復活の礼拝の中でですね、佐藤兄弟のバプテスマ式がこの後あるということで、ご本人だいぶもう口から心臓が飛び出そうに、今日朝から緊張されてましたけど、進行告白も無事終わりましたので、あとはドボンと浸かるだけなんで大丈夫です。バプテスマの式っていうのはですね、今からその2000年前、イエスが伝道を始める時にですね、アラムにいたバプテスマのヨハネと言われた人から洗礼を受けられた。当時ヨルダン川川でですね、この洗礼、バプテスマを受けられたということなんです。日本に入ってきた時に洗う礼って書くんで、なんかいかにも汚いのをここで洗ってるみたいな感じなんですが、そういうことではなくてですね、イエス・キリストのこの復活の命に預かるということを象徴的に、一度死んでですね、そして川の中からもう一度蘇るという、そういうのを印として、する式なんです。この教会が建ったのは5年前、4年半ぐらい前なんですが、このバプテスマの式に使うこのバプテソリーというんですけども、このプールのようなものですね。後でこの前の意識がどきますので、皆さんの方からよく見えると思うんですが、これいろいろ議論をしました。このバプテソリーをどういうふうに作ろうか、そもそもバプテスマを受けてクリスチャンになるというのはどういうことなんだろうか。それはイエス・キリストのその生き様や、そして十字架、さらに復活という、そのイエス・キリストに従うというその人生のスタートにあたる式なんですね。じゃあイエス・キリストに従うっていうのはどういうふうな生き方なんだろうか。世の中にはさまざまなバプテソリーがあります。でこのバプテストの教会、バプテスト派の教会においても、ここが非常に礼拝堂の中の中心になるようなところなんですが、東畑教会はですね、一つは川でやってたということですね。ヨルダン川というのは、その先が死海という海なんですね。死海というのは死の海って書きますけども、地球上でですね、一番低いところにある湖なんです。でそこにもう川が流れ込むと、そこからはどこも出ていかない、海にも通じてないっていう、それが死海なんですね。でそれでどんどんと火に照らされて、水分が蒸発して、塩分濃度が非常に濃い、死海の海っていうのは魚が住めない、死の海なんですね。そういう、とってもしょっぱい、行ったことないですけども、そういう状態になってるそうです。でそこにつながる川がヨルダン川だったんで、イエスは多分その日ヨルダン川の川底に立ってこのバプテスマを受けられたんだろう、ヨハネからバプテスマの式を受けたんだろうという、そういうふうに推測したわけですね。ということは何が言いたいかっていうと、なんか信仰を持ってクリスチャンになるっていうのは、どんどんこう栄光に向かって上がっていくような人生じゃなくって、低きに下る、最も低いところに立つ、低いところからもう一度世の中社会を見直す、これを悔い改めっていうんだろうと。なんかクリスチャンになるっていうのはね、よくこの教会にも初めて来られた方が、クリスチャンの方々っていう、そういうね、立派な方々のとかって言ってくださるんですけど、全然そうではなくって、クリスチャンになるっていうのはこう高みに上がっていくんじゃなくって、最も低いところに身を置く。それはなぜかというと、イエス・キリストご自身がですね、もともと天におられたんだけど、神だったんだけども、神であるということを固守しない、それにこだわらないで人間を愛するために天から下ってきた、それがキリストだった、天にもともとおられた、天上におられた方が人間のために地に下った、しかも十字架の死に至るまで、この地を這うようにですね、最も苦しんでいる人たちのところに来た、それがキリストだったんだろう、イエス・キリストっていうのはそういうことだったんだろう。ですのでこの教会の礼拝堂を作るときにね、バプテストリーはこの街道の中で最も低い場所に作ろう。で昔川だったから、川を再現するような、そういう形でやろう。後で私が今説明したことが、そういうことかっていうのが分かりますから、お楽しみにしてください。この後ろにあるバプテストリーで後でバプテスマが あります。バプテスマの式があります。さてそこで今日はイースターの礼拝です。私はイースターのメッセージを今日皆さんにお伝えしたいと思うんですね。イースターというのはイエス・キリストが復活したというその記念の日、十字架から3日目の日、イエスは復活したというふうに言われています。なんと死人の復活なんてのはなんと荒唐無稽なというふうに思われるかもしれませんが、聖書にはですね、イエス・キリストは3日の後によみがえったということを言っているわけです。この意味するものは一体何だろうか、そのことを今日少し考えたいと思いますね。で今日最初司会の秋元姉妹に読んでいただいた聖書の箇所は、ヨハネ福音書の14章というところです。イエスの復活の記事ではないんですけども、ヨハネ福音書の14章、この頭のところにですね、書かれている一言、私はとってもね大事だというふうに思うんです。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。この言葉は今日の社会において私はね救いだと思うんですね。イエス・キリストが私たちに伝えたメッセージというか、生き様そのものなんだけども、その一つの中心核になる言葉です。マタイによる福音書ではですね、イエスの誕生の場面で天使が新しく生まれる救い主はインマヌエルと呼ばれる、インマヌエルと呼ばれるというふうに天使が告げるんですね。これは夫のヨセフに告げるんですけども、インマヌエルっていうのはどういう意味だったかというと、共にいる神という言葉だったんですね。神様、救い主って何ですかって聞かれたら、それは共にいてくれる、どんなことがあっても共にいてくれる人、それが救い主なんですよと天使は、ヨセフに紹介するわけです。でヨハネ福音書のイエスはご自身がですね、天使ではなくてご自身が、私はあなた方を捨てて孤児とはしない、一人ぼっちにはしないということを、ある時弟子たちに伝えたんですね。これは私、今日の世界社会において救いの言葉である。なぜならば、今日の社会の最大の病の一つは孤独ということだからです。この社会が今さまざまに病んでいる。単に貧困の問題も大きいし、自殺の問題やさまざまな問題、私たちはたくさん抱えているんですね。しかしそのうちの最大の問題の一つはこの孤独という問題だと。多くの人々が今孤独ということを経験しているわけです。中にはですね、孤独を求めて一人になっていく、孤独を愛する人というのは世の中にいますね。それは問題じゃありません。やっぱり人間って孤独の目も持ってていいんですよね。ちょっと孤独な日があってもいいと思うんです。のべつばくなしずっと誰かと喋ってるというのはね、さすがの私も持ちませんので、いやもうこれだけ人と喋るの好きなんだけども、これでもたまには一人になるんですよね。公園なんか、昨日実は甲府にいたんです。山梨県の甲府にいたんですが、アルプス綺麗、雪がね残って綺麗でしたけども、ちょっと一瞬孤独になる時って人間には必要です。でもね、今問題になってるのは自ら望むことなく孤独に置かれていくという、そういう人たちですね。自ら望むことなく孤独の中で行かざるを得ないっていう社会的孤立っていうような言葉も今問題になっています。この社会的孤立に関するですね、OECD という機関がありますよね。経済開発機構というやつですね。OECD が出した国際調査っていうのがありまして、日頃全く誰とも付き合わない、日頃全く誰とも付き合わない、ほとんど付き合わない率っていうのが各国ごとに出てるんですね。この国は何パーセント、ほとんど誰とも付き合わない、めったに付き合わない率、すなわち社会的孤立率、ややこしい、社会的孤立率、言いにくい、ね、社会的孤立何パーセントぐらいの人がめったに付き合わない、全く付き合わない状態で生きてるかっていうのを調査したんですね。これどんな調査したかよく分かりませんけども、アメリカどれぐらいだと思います？アメリカってなんか今もうなんかトゲトゲしいよね。なんかトランプさんが出てきてからなんか仲の悪いというか、心が狭いというか、頭は大きいというか、なんかね、トランプね、どうなんでしょう。ここビデオカットせないかもかもしれません。CIA に抹殺されるかもしれませんけど、ね、アメリカそれでもね、なんと孤立率は 3.7% なんです。3.7%。ドイツはどうでしょう。 しょうか。まあ、ドイツの方がなんとなくやっぱこう仲間意識というか、まあ、かつて全体主義の国ですから、これ 4% 孤立率はね、やっぱり低いんですね。アメリカ 3.7%、ドイツよりかアメリカの方が孤立してないんですよ。これも面白いね。なんかヨーロッパの方がなんか仲いいのかなと思ったけど、アメリカの方が孤立してないんですね。英国、今ね、あのブレグジットで大変ですね。あの EU 離脱するかどうかっていう、そういうなんかこう非常に孤立主義的になってる英国ですけども、それでも 6.2% なんですね。お隣の韓国、ね、日本と韓国はよく似てると言われてます。例えば若者の、私がよくここで言う若者の死因が、自殺、トップが自殺なのは日本と韓国だけなんですね。日本と韓国ってなんだかんだ言って喧嘩ばっかりしてるんだけども、あの実はよく似てるんですね。日本の文化も韓国から、あの朝鮮半島から日本に入ってきてるっていう文化ですから。でこの韓国がですね、孤立率が 8.8%。 さあ日本は何パーセントでしょうか。日本はね、孤立率は 17%。 でしょ、ちょっと驚かない。これ私OECD の報告書を読んだとき、これ一番びっくりしたんですね。だって日本って縁死の国じゃなかったの。やれ遅延だ、血縁だ、社縁だ、町内会だ、自治会費だって、なんかね、あのしょっちゅうなんかそんなこと言われてね、やってる、無効三元両隣とかですね、ね、とんかんなんとっとから隣と隣組だったんちゃう昔ね。それがこの縁西の国だと思っていた日本は、なんと孤立率、国際調査が 17%、 アメリカの約5倍日本は孤立してる。意外でしょ、ね、私たちって全然そういう感覚持ってないけども、国際社会からすると日本人ってもうみんなバラバラなんだ、助け合わないんだ。この間あの東大で上野さんがね、言った日本は冷たい国やみたいな話になってますけども、けど本当そうみたいですよ、ね。去年の1月にあるニュースが飛び込んできて、私はねひっくり返り驚いたんです。これは何かというと、なんとイギリスが孤独問題担当大臣っていうのを任命したんですね。イギリスは孤独問題担当大臣がいる国なんですね。でそれなんでそうなったかというと、2017年1年かけて、国中で調査したんですって。何を調査したかというと、孤独が巻き起こすというか引き起こす、孤独状態が引き起こす、肉体的精神的な健康被害の実態調査というのをやったんです。孤独が原因で病気になっているケースってどれぐらいあるかというのをやったんですね。イギリスの人口は6500万人、日本の約半分です。でそのうちの900万人が常にあるいはしばしば孤独を感じている。この900万人の孤独を感じているうちの3分の2は生きづらさを感じている。さまざまな調査が行われました。で結果ですね、孤独が肉体的精神的に及ぼす健康被害というのは、ね、肥満になること、あるいはタバコを1日15本以上吸うよりも有害であるということになったんですね。肥満になるよりもタバコ1日15本吸うよりも孤独状態に置かれている方が健康被害が出てるっていうんですよね。だからどうなんですかね、肥満でタバコ15本吸ってて孤独のやつはもうとんでもないことになってるわけですよ、ね、肥満で15本吸って孤独って言ったらもう3連チャン大変なことになってるわけですね。これね、健康被害実際にお金で計算したんですって。そうすると日本円で 4.9 兆円の損失が出てる。 4.9 兆円ってどれだけ大きいかというと、日本の来年度国家予算で防衛費は過去最大になってるんだけど、防衛予算が最大になってるんですけども、これが5.3兆円ぐらいです、ね、だいたい5兆円ぐらいが防衛費なんだけど、それと同じぐらいの、孤独の健康被害が出てる。でイギリスはこれ何とかせないかんということで、お医者さんなんかもいろいろ入ってですね、お医者さんに行くと今ね、社会的処方っていうのがなされてて、お医者さんで単に薬を処方するだけじゃなくって、あなた孤独が問題よって言われて、じゃああなたね、孤独解消するために、ね、体も鍛えるためにフィットネスクラブに通いなさいって言ってお医者さんが処方を書いたら、その国民健康保険でフィットネスクラブに通えるようになったんですって。それで1年やってみたら、なんと医療費が 20% 落ちたんです。もともとイギリスは、医療費全額国家負担なんで、全額税金なんで、まあ、そもそも 日本みたいに好きな時にお医者さん行ける国じゃないんですね。ないんだけども、行ったお医者さんが、あなたこの薬飲むだけじゃダメよと、ね、ボランティア活動しなさいと処方を書いたら、それ持ってボランティア活動行ったら、そのボランティアのチームに入れてもらえる。あなた自転車が好きだから自転車買いなさいと言って処方を書いてたら自転車買えるらしいですよ。ちょっとイギリス住んじゃおうかな、ね、いいね。孤独ってものすごい大きな問題になってますね。ちなみにイギリスが5兆円だったら、日本はイギリスの人口倍ですよ。6500万人に対して日本1億3000万人だから、それだけでも10兆円でしょ、ね、孤独率でいうとイギリス 6.2% だったから、日本 17% だから約3倍なんですね。そうすると10兆円のさらに3倍だから30兆円になるわけです。で30兆円になるとね、来年度、あ、今年度2019年度の国家予算を見ると、一般歳出の社会保障費全部が32兆円なんですよ。すごいでしょこれ。年金からなんか全部、社会保障全部合わせて32兆円この国は使ってるんだけども、イギリス対比で見ると孤独の損失が30兆円ぐらいになる、ね、孤独ってね、今もうこのお金の問題にも跳ね返ってる。健康の問題からお金の問題までになってるんですね。30年前私たち、あのホームレス支援の活動を開始、最初やった始めたのが30年前なんですね。でともかく路上の人なんとかせないかんということで、あの頃はね、路上で生活してる人の問題は家なし、ね、宿なしでしょ、それから仕事がない、ご飯食べられない、宿なし、飯なし、仕事なしって、この3つ重なるとホームレスっていうふうに考えてた。だから我々はまずアパート入ってくださいって言ってアパートの紹介した。でもホームレスの人に貸してくれるアパート なかったんですね。当時住所がそもそもない人ばっかりだったから、だからそこの八和不動産のとこ行ってね、もう嘘ばっかり言って、うちの教会のおじいさんで長いこと入院してる間に何かしらけど住所なくなったんですよねって、住民票取れないんだけどうちの教会のメンバーだからって言って、最初そんなから始まったんですよ。で不動産屋行く人、うちの教会員で全員が住所がないおじいさんなんですよ。さすがに八和不動産はね、お宅の教会どういう教会なんですか全員長期入院者で住所がなくって、どんな人たちの教会なんですかって話になって、いや実は嘘なんですよって言ったら、あ、怒られましたね。もっと早く言ったらよかったのに、もっと早く言ったらその事情を知った上でちゃんとアパート設定するからって言って始まった。でも一番最初のおじさんは、まあ、そういう半分嘘つきながらアパート入ったんですね。で私たちはその頃その3つしか問題考えてなかったから、これで家は確保できた。この人も60代後半だったから生活保護をいただくことした。でそれで食べることもできるようになった。でこれで、はあ、問題解決だと思って、やれやれ、さあ次の人ってやってたんですね。半年もしないうちにね、大家さんから電話がかかってきたんです。奥田さん、この間入れたあの人部屋から変な匂いしてるって言うんですね。すぐ見に行ってくれって話になって行ったんです。当時まだボランティアだから昼間みんな仕事した後夜に行くんですよね。どう叩くけど出てこない、もう呼べど何にも応答がない。でドアの隙間からこう匂い嗅ぐと本当に変な匂いしてるんですよ。これやばいって話になって、懐中電灯持ってこいって話になって、大家さんのとこ行ってね、鍵借りて、おっかなびっくり鍵開けたんですね。でそして電気つけようと思ったら、もう電気通ってない、そもそももうライフラインが全部切れた後なんですね。でそして懐中電灯持って中入っていたらね、床から3、40センチの高さで全部ゴミ屋敷、ずわーっとゴミが積み上がってるんですよ。でそしてそのゴミの積み上がってる間にね、グランドキャニオンみたいに谷ができててね本当にこうゴミがあって、こうグランドキャニオンができてるわけですよ。でそのグランドキャニオンをこう斜めにこう入っていった奥の部屋に、やっぱゴミが全部積み上がってるんだけど、真ん中に真四角の谷ができててね、そこにちょうど布団1枚分の谷ができてて、覗き込んだらね、おじさんガバッと起きたんですよ。でもうこっちも腰抜けるかと思うぐらいびっくりしてね、うわ生きてたとか話になって、もう大騒動になったんですよ。でもともかくちょっと我が家におじさん行っといてって言って、みんなで一晩中かかってゴミ出してね、もう大変でした。もう地層の奥の方まで行くとね、ゴミじゃなくってなんか生き物が多数出てきてね、もう大変な目に あったんですね。考えました、なんで人間こんなことになるやろ、路上からやっと助かったのになんでこんなことになったんだろうって考えたんですね。一つはね、30年前だから私たち今だったらね、あ、この人何らかの障害があるんじゃないか、例えば発達障害とか知的障害とか何かあるんじゃないかっていうふうに今だったら考えられたけど、当時分からなかったんですね。もうアパート入って位置分かれた。 多分今だったら障害の手当何かしてただろうな。もう一つはそもそもこの人生い立ちからして社会的なそういう生活、日常生活の自立ってことができたんだろうかって、今だったらそれをちゃんとチェックしますよ。でも当時はともかくアパート入れになってたから全然してない。でもね、最大の問題は、ゴミ屋敷になる最大の問題は何だと思います？これはね、これそのことから今につながる30年の流れができるんだけども、これ何かというとね、単純ですよ。誰も訪ねてこないってことですね。皆さん、人が来るとなったら前の日の夜徹夜で掃除してません？ちょっと今笑ってる人とかうなずいてる人結構いますけどね。いや、我が家は毎朝ちゃんと掃除してますいう人はまあ結構ですけどね。我が家は前の日大変です。もう智子と二人で寝ずの掃除が始まってね、で最後もうどうしても片付けきらんところはね、なんか布をかぶせたりしますよ、うん、これでなんかいかにもそこには家具が あるんですみたいなね、カモフラージュしてね、なんかよくわかんない書類の山なんかに布をかぶせて知らん顔してるっていうね。でこれやっぱりね、時々人が来るとそうなる。誰も来ないと掃除しない。まあ掃除は日頃からした方がいいよ、した方がいいけども、そんなもんだろうなと思ったんですね。孤独孤立の問題がどれだけ深刻かということを30年前最初のアパート設定の時に思い知ったんです。もうこのゴミ二度と嫌だったことです。片付けるのも大変だったしね、大家さんからは畳全部変えなさいとか、いろいろ賠償請求が来るし、いろいろ大変だったんですね。障害の有無も確かに問題、生活習慣のこと、生活自立のことも問題、しかし一番問題だったのはその後誰も訪ねてこない、その中で人間はどうでもいいやって話になっていく。これが孤立の問題の本質なんですね。ですからイエスが言った私はあなた方を孤児とはしないっていうこの一言、私はあなた方を捨てて孤児とはしないっていうこの一言は、いかにこの現代の社会において救いであるか、もしくは目指すべきところであるか。私たちはあなたを捨てて孤児とはしない、東畑教会はこの言葉に行きたいと思うんですね。この言葉を本当に実行に移したい、まあ、そんな風に考えてこの30年この教会はやってきた。そして軒の教会ができ、誰でも入れる全ての人を引き受ける納骨堂が完成した、まあ、これがこの5年前のこの教会の建築だった。そしてこのバプテソリーが完成したんですね。最も低みに立つ、なんか高ぶって偉そうぶるんじゃなくて、最も低みに立って一緒に生きていこう、一番苦しんでる人たちと一緒に生きていこうっていうのがこのバプテソリーだったんですね。私はあなたを捨てて孤児とはしない、いい言葉だなと思うんですね。でイエスはその後こう言うんです。あなた方のところに孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる、もうしばらくしたら世はもはや私を見なくなるだろう、しかしあなた方は私を見る、私が生きるのであなた方も生きるからである、という、イエスは私は生きるというふうにおっしゃった。イエス・キリストが生きるというのは一体何を意味するんだろうか。私は今日3つのことで押さえたいと思うんですね。イエス・キリストが生きるというのはどういうことか。第一の意義は全知全能の神として生きるということですね。イエス・キリストが生きるということの意味は誠の神として生きる、神であるイエスに不可能はないということですね。だから私たちはイエスを優れた思想家とかね、優れた教育者とか、あるいは優れた宗教者、宗教家ですね、としては見てない。キリスト教会はイエス・キリストを神だというふうに見てるわけです。イエス・キリストが生きるということは何を意味しているかというと、神が私たちの前に生きた、神が私たちの前に生きるということなんですね。もしイエスが本当の神でなければ、単なる思想家であるならば、どうしてこの罪ある人間を救うことができるか。やっぱりイエスは神なんですね。正真正銘の神なんだ。だから単なる教育者とか哲学者とか思想家とか宗教者ではない、イエスご自身が神そのものなんだ。だからイエスは人間を救うのだ。しかし問題が起こるんですね。イエスが神だけだったら、ね、神様だけの存在だったら、どうしてこの弱い私たちの苦しみとか、どうしてこの罪ある人間のしんどさとか、どうして神様だから、まあ病気にはならんでしょう、ね、神様なんだから病気は治すかもしれないけど、神様自身が病気になることないでしょう。もっと大きな問題は死というものを持ってない神様は。 ならばね。だったらそういう死、最終的には死んでしまう、病気をする、弱さがある、罪がある、ね、日頃もうなんだかんだ言うても最終的には自分のことしか考えてない、エゴイスト。でそういうふうな、まあ、一言で言うと罪人である我々人間のこのしんどさとか弱さとか情けなさみたいなものがイエスがもし神だけだったら分かんねえだろうって話になるわけですよね。それで第二の意味、イエスが生きるっていうおっしゃった、イエスが生きてるっていうことのおっしゃった第二の意味は、本当の人間として、真の人間としてイエスは生きるということなんですね。イエスは真の人間として試練を受けられた。そして最後十字架にかけられて、いくら神といえども、神様だったら釘打たれても、な平気だよみたいになるでしょうね、多分ね。でもこれは真の人間だから、手に釘打たれたら痛いわけですよ。胸に槍刺されたら死んじゃうわけですよ。ね、茨の冠を、あ、この間ノートルダム寺院とかで燃えたの。茨の冠ね、イエスがかぶったと言われている茨の冠が救い出されてましたね。まあ、嘘だと思うよ。残ってるはずがない。嘘で、まあ、ここだけなんです。まあ、嘘だと思うよ。まあまあね、いいです、いいです、まあ、そういうのもあっていいです、あのね、いいです、もうすぐあの、ね、あのブッダが巻いたふんどしとか、まあ、そういういろいろあっていいんです、あの、ね、まあ、あっていい、ないよりある方がいい、うん、でもう燃えなかったんだからもっといい、でもね、やっぱり茨の冠を押し付けられたら痛いわけですよ、その痛み、苦しみ、しんどさ、情けなさ、罪の限界、そういうものをイエスが分かってなかったら、私たちを救うと言っても一体何から救うのかが分かってないわけだから、これ難しいですよね。自分を経験してることだったら分かるよって言えるんだけど、自分経験してないこと、お医者さんって偉いと思うんですよね。ありとあらゆる病気治すけども、別にお医者さんがありとあらゆる病気になってるわけじゃないでしょ、ね、それで治療できるっていうのはこれすごい大変なことだなと思うんですね。でもイエスは違うんです。イエスは誠の人だった。そして十字架で死んだ、殺された。それは私たちの本当のこの弱さとか肉体の限界とか罪人としての限界、そういうものをイエスは知っていたということですね。第二の意味は誠の人だったということ。誠の人であるからこそ人間の苦しみが分かった。しかし単なる人間だったら人間を救うことはできないから、やっぱり誠の神でもあった。だんだんややこしになってきた。キリスト教人はこれややこしいんです。イエスは真の神であり同時に真の人だって言うんです。じゃあ3番目、イエスが生きるという意味の第3の意味、これ一番大事な意味なんだけど、真の神であって真の人であるイエスが生きる、生きてる、私は生きてるぞって言った、あの生きてるっていうことの最も大事な意味は何か。それはね、その真の神であるイエス、神として生きたイエスも真の人として生きたイエスも、それは何のために生きたか、何のためにイエスは生きたか、これが一番大事です。それは私たちのために生きた。イエスはご自分のために生きたんじゃなくって、私たちのために生きたんだ。イエスは他者のために生きたんだ、ね、十字架の場面でイエスを十字架にかけた人たちが言うんですね。あいつは他人は救ったが自分は救わないって言って愚か者っつってみんなで笑ってたっていう場面が出てきますよ、十字架の場面で。イエスとは何だったか、イエスが生きる、私は生きる、そしてお前たちも生きるって言われた、あの私は生きると言った言葉の意味、じゃあ何のために生きたのか。それは私たちのために生きた、他者のために生きた。他者というのがピンとこないならば、すなわちあなたのために生きた。イエスは真の神であり真の人であった。しかしそれは何のためだったか、それはあなたのために生きた。イエスにとってはもうあなたなしでは生きる意味がないとさえイエスは考えていた。あなたのために命を懸けて全てを与え身を捧げた。そして私の犠牲となった。今日佐藤さんの信仰告白にもイエスは私のために犠牲となってくださったという一言が出てきましたけども、まさにそうなんですね。神であるということを固守しなかった。そうしてイエスは本来私たち人間自身が受けなければならない罪の裁きを私の代わりになって十字架に引き受けてくださった。すべてを私が生きるために、あなたが生きるために捧げてくださった。それがイエスが生きるということの意味だった。 イエスがイエスとして単に生きてたんじゃないんです。イエスは一つの目的を持って生きてた。一つの目的を持って生き、一つの目的を持って十字架にかかり、一つの目的を持って死に、そして一つの目的を持ってよみがえるんです、ね、それは何であったか。それはあなたのためだ。あなたを愛してる、あなたを愛するということにおいてのみイエスは生きたんだ。でこのようにイエスは、まあ、生きてこられたわけですね。しかし十字架の出来事はこのイエスの、まあ、この3つの性の意味ですね。誠の神であり、誠の人であり、そして私のために生きた、あなたのために生きた、でこの3つの命を阻止する出来事が十字架だったわけです。主イエスキリストは十字架で処刑されてしまうんですね。弟子たちは逃げ去りました。一握りの女たちだけがイエスの最後を見届けて、そしてイエスの生涯は終わっていきました。この日、十字架の日、すべての望みが絶たれたと思いました。そして弟子たちをはじめすべての人はこの日諦めたんですね。あ、もうイエスに期待してたけどもうダメだと。イエスこそ新しい王になってくれる、私たちを解放してくれると思ってたけどもうダメだ、殺されたらもうおしまいだ、死んじゃったらもうおしまい、死んだらおしまいよって話ですよね。生きてるうちが花なんだ、もうさすがのイエスも死んだらおしまいだ、みんなそう思ってイエスをまあ諦めたわけです。そしてその後、例えばマルコによる福音書16章を見てるとですね、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメとが墓に向かった、安息日ですねが明けたので、すなわちイエスの十字架は金曜日だったから、金土日の日曜日の週の初めの朝早く、彼女らは香料を買い求めてイエスの墓に出向いていったって書いてます。キリスト教の教会が日曜日の朝に礼拝するのはこの復活の日に合わせて礼拝してるんですね。ユダヤ教は天地創造に合わせて土曜日に礼拝してるわけですね。安息日ですね。日曜日は、あ、そうだからノートルダム寺院のそうニュース見てたら、キリスト教徒は安息日を礼拝として覚えてるっていうテロップ流れてましたけども、あれは間違ってますよね。あれテレビちゃんと調べてない。あれはキリスト教の教会だから安息日に礼拝してるんじゃないんですね。キリストの復活の日に礼拝してるわけです。でも最初の聖書に書かれてる復活の日の出来事を見ると、女たちは復活のイエスに会いに行ったんじゃないんですよ。大事なことはもう諦めてたの、すべてもうすべて終わったと思って絶望してたわけ。だから女たちは死体に塗る、ね、イエスの遺体に塗るための油を買いに行っていた。まあ多分拷問の挙句に殺されてるイエスですから、もうとんでもない状態になってたでしょうね。だからそれをきれいにしてあげようと思って、まあいわば死後の処理ですね、事後処理として女たちは墓に行ったんです。でしかしそこから復活が始まるという話なんですね。目を上げてみると石はすでに転がしちゃった。お墓の前にあった石はすでに転がしてあった。墓の中に入ると真っ白な長い衣を着た若者が座っていた。これびっくりしますね。これもう本当に腰抜かすと思うよ。さっきのもう生きてたどころじゃないよね。お墓訪ねていて白い衣着て若い男が座ってたって、お前大丈夫かってね、びっくりしますよね。でそうするとその若者は言った。驚くことはないと。驚くっていうね、そのことしたら、ね、驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているであろうが、イエスはよみがえってここにはおられない。ご覧なさい、ここが王様になった場所である。今から弟子たちとペテロとのところへ行ってこう伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねてあなた方に言われた通りそこでお会いできる。つまり女たちはイエスが復活したという知らせをここで聞くわけです。人間の側は全てもう諦めてた、終わってたんですね。もう一巻のおしまい。なぜか主人公が死んだんだから、もうそのドラマはそれ以上続かないわけですね。ね、ですからもう全てが終わった。人間は女たちも弟子たちももう全ては終わってしまったと諦めていた。でしかしその無の状態、諦めていた何もない状態から復活っていうのが起こるんですね。そこにはね、人間の介在が一切ないっていうところがミソなんですよ。なんかみんなでね、雨の岩戸の前で踊ってたら、それにちょっと興味が引かれて出てこられたみたいな話はないんですよ。あれも困ったね。この間 NHK の放送でね、天皇家の先祖が祀られている伊勢神宮に参拝したって NHK でテロップ流れてましたね。え、天皇家の先祖って神様だったの？あ れはやばい、あれはやばいですよ。アマテラス大御神なんだけども、そのずっと下に神武天皇って出てくるんだけども、これもほとんど神話上の人物で本当にいたかどうか分かんないけど、 NHK は神武天皇のことを言ったんじゃなくて、大元のアマテラス大御神が天皇家の先祖だっていうふうに、それに報告しに行ったって言ってニュース流したから、あら人神なの、天皇家の人って神様の末裔なの、なんとなくこう時代錯誤が大丈夫ですかこの国はという感じになってるね。大丈夫かな、 NHK 勉強してから報道しろって言いたいね。でね、大事なのはキリスト教はそういう人間との交互関係、なんかその天の岩戸の前で踊ったから神様がちょっと興味本位で覗きました、そこになんとかっていう神様出てきてガーッと開けましたっていう、それで光が戻りましたって、そんなんじゃない。キリスト教の復活の面白いところは、人間は全員諦めたんですよ。あの日もうこれでおしまい、全ておしまい、あと残ってやってあげられることが一つあるとすると、遺体の処理をしてあげようという、その事後処理をしようということしかなかったんですね。しかし復活は起こるわけでしょ、行ったらすでに復活してたっていう話でしょ。白い衣を着た天使がもうここにはいないよ、前からお前たちが言われていた通りイエスは復活してガリラへ向かったよ、ここでは会えないよっていうふうに言われたわけですね。復活の物語の面白さは、ね、人間が何か働きかけて神様もう一回戻ってきてください、ね、イエス様もう一回蘇ってくださいとお願いしたから復活したんじゃなくて、人間は全員諦めていたにもかかわらず唯一諦めてなかった人が一人いた。誰か、神様が、イエス・キリストは諦めてなかったんですね。神の側は諦めてなかった。だから神はその自分の決断で復活してくるわけですね。これは人間がどうのこうのの問題じゃない、神様の決断でしかない。イエスのあのヨハネの言葉に戻りますよ。私はあなた方を捨て孤児とはしない、私は諦めない、お前はもう、お前たちはもう俺のこと諦めたかもしれないけど、私はそれでも死んでもお前たちのこと諦めない、私は決してお前たちを捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる、ね、もうしばらくしたら世はもはや私を見なくなるだろう。本当にその通りよね。世の中は全員イエスを諦めたわけだから、もうイエスのことは見てないわけ、イエスの死体しか見てないわけ、遺体のことしか考えてない、もうすぐ、もうしばらくしたら世はもはや私を見なくなるだろう、しかしあなた方は私をもう一度見る、そして私が生きるのであなた方も生きるとイエスはヨハネ福音書に言ってるわけですよね。イエスは言うんです、私はあなたを孤児とはしない、私はもう一度帰ってくる、私は世界は、世の中は、世界は、人間はもう私のことを見ない、諦めてしまっている、全てが終わったと思っている、しかしもう一度もいるようになる、なぜか、私はよみがえって帰ってくるからだ、私は諦めないからだ、私はあなたのことをそれでも諦めないからだ、私はよみがえってもう一度お前のところに行って、まことの神でありまことの人としてお前のためにさらに生きるんだ、お前たちのことはほっとけないから私は戻ってくるんだ、これが復活ということの意味です。あなたはとっくに諦めてしまったでしょ、でもね、私はあなたを諦めない、私は絶対死んでもあなたのことを諦めない、死んでもあなたから離れない、私はもう一度よみがえってあなたのもとにもう一度行く、そしてあなたのために生き続けるんだ、これまで生きてきたように全能の神として、人間の真実と弱さが分かる本当の人間として、あなたのためだけに生きるものとして私は生き続けるのだ、私はあなたを諦めない、だから復活するのだ、これがイエス・キリストの復活の意味ですね。イエスが諦めなかったということですよ。私たちのことをたとえあの殺されても諦めなかったっていうのが復活です。しかもこのイエスの復活はもう最後ですね、連鎖するんですね。イエスはこう言ってるんです、私が生きるのであなた方も生きる。イエスが復活して生きて私たちのところに戻ってくると同時に私たちが生き返るんだ、つまり諦めていた、もうとっくの昔に絶望の中で諦めていた私たちがもう一度希望を持って生きるようになる、これがイエスの復活と出会う私たち人間の側に起こる変化なんですね。イエスが復活すると今度は私も復活できる、 私も諦めないって今度人間が言い出すわけです。イエスが、俺はお前のこと諦めない、何があっても諦めない、俺のこと殺したからとて、俺の脇腹に槍を刺したお前でさえ俺は諦めない、俺は戻ってきてお前のために生きる、お前を愛する、お前を許す、お前を支え続ける、だから俺はよみがえると言われた人間もはっと気がついて、だったら私も諦めない、だったら私ももう一度生きる、私に与えられた人生を諦めないで生きていくっていうふうに人間ってなるんですって、イエスはここでヨハネ14章で私たちに語ってるわけですね。復活っていうのは昔、大昔の話で、イエス・キリストが復活したよっていう、そんなことを他人事のように言ってる場合じゃない。イエスが復活したというのは僕らのことを諦めないという宣言だ。だからこそそれを聞いた我々も、私も諦めない、私も自分を諦めない、私もあの人のことを諦めない、もうあの人ダメだと思ってたけどもそれでも諦めない、なぜかイエスが諦めないっておっしゃったから、だから私たちも諦めない、このイエスが生きると同時に私も生きる、ね、イエスが私が生きると同時にあなたも生きるとおっしゃってくださったように、イエスが生きると私が生きるっていうのはセットなんですね。この箇所、カール・バルトっていう人が非常に有名な説教を作ってるんだけども、今日の説教はそれを参考にさせていただいてますけどね。バルトうまいこと言うんだな、この人はやっぱ言葉の天才なんですね。この私が生きるのであなたも生きるというこの言葉のセット、つまり神が生きるからお前たちも生きるというこのセットは、1が2に続くように、ね、数字の1が出てくると必ず次すぐに2が来るように、1が2に続くように、 A が B に続くように、ね、稲妻がね、のあと雷鳴が続くように、これは必ず続くのであるっていうんでね、バルトが書いてる、いいうまいこと言うね、カール・バルト長さんはね、20世紀最大の神学者だけあるよね、うまいこと、1が2に続くように、 A が B に続くように、稲妻にがのあと雷鳴が続くように、それは続くのである。そうだ、だから復活は単にキリストが復活したという物語で終わらない。キリストが復活したら同時に私たちが復活するっていうことに導かれる。諦めていた私たちがもう一度希望の光に照らされる。私たちの信仰がまさにこの復活の信仰が中心だっていうのはそのことなんですね。イエスの復活はあの絶望と諦めに沈んでいた私たちを復活させるわけです。イエス自身がお前のことを諦めない、あなたのことを諦めないとおっしゃった限り、私たちも諦めない人生を生きていくわけですね。先行するイエス・キリストの復活に引きずられるように、私たちも絶望と死の呪縛からもう一度蘇る、墓の中から引きずり出されるように、私たちはイエスの後に従うわけです。一旦墓の中に入った女たちは天使から言われて、もうガリラヤに行ったよと言われて墓からもう一度出ていく、光の中に戻っていくわけですね。私たちはそのような希望に生きたいと思います。イエスは今日も生きておられる、そしてイエスが生きておられるゆえに私たちもまた生きていく。イエスはあなたを諦めていない、死んでも諦めない、だから復活して私たちの元に戻ってきた、だからあなたも諦めてはならない、あなたも絶望の淵にさまよってはいけない、あなたもイエスにのその諦めない復活したイエスにまさに引きずられるように光の中に戻らなければならない、これが復活ということを覚える私たちの信仰そのものであります。お祈りをいたします。神様、イエス・キリストは誠の神であり誠の人であり、私たちのために生まれ、私たちのために生き、私たちのために死なれた、そのような生き様の方でありました。私たちは十字架においてイエスがもう死んでしまった、もうすべてが終わったと諦めましたが、しかしあなたは私たちを諦められませんでした。あなたのことは諦めない、そうおっしゃったイエスは、私は戻ってくる、そしてあなた方は再び私を見る、私が生きるのであなたも生きるようになると語ってくださった。神様、どうかイエス・キリストが私たちを諦められなかったように、私たちもまたその復活の光に照らされて、自分のことを諦めない、他者のことを諦めない復活の命を生きることができますようにお願いをいたします。 今日集まったお一人お一人の上にあなたが豊かな祝福と恵みを与えてください。そして今日これからバプテスマを受けられる佐藤兄弟の上に、これからのキリスト者としての歩みの上にあなたの恵みが常に伴いますようにお願いをいたします。今日礼拝に集ったお一人お一人をあなたがお守りください。礼拝に来れなかった方々もどうぞあなたがそのところで祝してください。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アメン。